77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、だいぶ暖かくなって春の陽気になってきましたよね。まあ、そんな中、私はですね、花粉症に悩まされておりますが、まあ、今回はですね、目にかなりきてて、もうかゆくてかゆくて、もう本当はもうかゆい目をもうガリガリガリガリかきたくてしょうがないんですけど、まあ、目を傷つけてしまいますので、まあ、薬を飲んでなんとかこらえています。皆さん花粉症の方大丈夫でしょうか。まあ、さあ今週も花粉症に負けず楽しく映画ご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。今日のオープニングナンバーは映画ビリーホリデー物語よりイージーリビングをお届けしました。まずはこちらの作品からご紹介していきたいと思います。ビリーホリデー物語。1959年3月、舞台はフィラデルフィアのとある寂れたジャズクラブ。これから観客の面前で繰り広げられるのは、死を4ヶ月後に控えたビリー・ホリデーによる最後のパフォーマンス。10曲を超える楽曲の数々に、辛辣で時にユーモラスな回想を交えながら、歌姫の姿とその音楽的世界観を魅力的に描きます。ニューヨークブロードウェイを中心に活躍する女優オードラ・マクドナルドが伝説的ジャズシンガーのビリー・ホリデーを演じた舞台レディーデイ・アット・エマーソンズ・バー&グリルを収録しスクリーン上映されます。オードラ・マクドナルドは2014年に同舞台でトニー賞演劇主演女優賞を受賞し、史上最多となる6度目のトニー賞受賞を達成しています。もう彼女の圧巻の演技と歌声に私は引き込まれてしまいました。まあ、これまでにもビリー・ホリデーを描いた作品がいくつかあったんですけど、波乱万丈のもすごい人生を送ってらっしゃったんだなとも、彼女の人生に触れた作品を見るたびに思ってしまいます。まあ、前にもお話ししたかと思うんですが、メル・ギブソン主演のフォーエバー・ヤング時を超えた告白という作品があるんですけれども、この映画の中で印象的に流れていたのがビリー・ホリデーの君を思い出という曲で、私ですね、この時初めてビリー・ホリデーのことを知りました。まあ、フォーエバー・ヤングのサントラの中にこの曲が入っているので、最近ではこう曲を聴きながらフォーエバー・ヤングのこう映画のシーンだけじゃなくてビリー・ホリデー自身の人生のことも思い出してしまいます。まあ、今回のビリー・ホリデーの作品もうとにかくオードラ・マクドナルドさんのもう素晴らしい歌声をぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。ビリー・ホリデー物語は今日から公開になりますが、長崎では今のところ公開は決まってなくて、九州では T-JOY 博多、熊本ピカデリーで公開され、他全国でも公開になりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さあ最新作映画ご紹介していきます。ウィニー。2002年、開発者金子勇は簡単にファイルを共有できる革新的なソフト ウィニーを開発し、使用版を2チャンネルに公開します。ウィニーはインターネット上でつながった複数のパソコンでファイルを共通する分散ファイルシステムの技術を使用したソフトで、直接データのやり取りができる利便性から瞬く間にシェアを伸ばしていきます。しかしその裏で大量の映画やゲーム、音楽などが違法アップロードされ、ダウンロードする若者も続出し、次第に社会問題へと発展していき、次々に違法アップロードした人たちが逮捕されていく中、開発者である金子も著作権違法補助の容疑で2004年に逮捕されてしまいます。金子の弁護を引き受けることになった弁護士段利光は、金子と共に警察の逮捕の不当性を裁判で主張するんですが、第一審では有罪判決を下されてしまうという実際に起きた事件をもとに描かれた作品で、全部僕のせいの松本優作監督がメガホンを取っています。キャストは金子、東出昌大さん、東出さんは役作りのために体重を18キロも増量したそうなんですね。そんな東出さんの徹底した役作りで、映画を見た金子さんの実のお姉さんから、弟が生き返ったかと思ったと手紙をもらったそうで、東出さんは役者冥利に尽きると涙ぐまれたそうです。そして弁護士のダン を演じたのが三浦貴大さん、その他にも吉岡秀隆さんなどが出演しています。私ですね、映画を通して初めてこの事件を知ったんですね。見ながらいろんな考えや思いがもういっぱいになって心が痛かったですし、重い話ではあるんですけれども、見てよかったと、金子さんのことを知れてよかったなと心から思いました。この作品ぜひたくさんの方に見てほしいと思います。ウィニー、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は小さき麦の花。舞台は2011年中国西北地方の農村、貧しい農民ヨーティエと障害のあるクイイン、お互いに家族の厄介者だった2人はお見合い結婚します。やがて互いを慈しみ、力を合わせ作物を育てながら質素な家を作り、つつましくも日々を生きていくんですが、自然の猛威や変わりゆく時代の波にさらされていくという物語です。この作品、2022年第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品され絶賛された作品で、中国で公開されると若い世代を中心に社会現象となる大ヒットだったそうです。監督はベネチア、ベルリン、カンヌと世界最大映画祭でキャリアを重ねてきた期待の監督リ・リュイジェン。キャストはクイーンを大ヒットドラマ彼と私と両家の事情で国民の嫁と言われた女優ハイ・チン。今回この作品で農村の女性をノーメイクで挑み名演技を見せています。夫のヨーティエを監督の叔父で実際の農民でもあるウー・レンリンが務めています。ハイチンは役作りのためにウー・レンリンの家に10ヶ月滞在して生活したのそうなんですね。彼女のその土地に溶け込んだも演技はもう本当に素晴らしかったんですよ。この作品は見ながらいろんな感情を抱きましたし、お互いを思いやり一緒に力を合わせて生きていくって幸せなことだなと、こうどこか気持ちが優しくなるんですよね。どちらかというとちょっとこう地味めの作品なんですけれども、その中にはいろんなことを教えてくれる素晴らしさがありました。小さき麦の花、こちらは全国順次公開中で、長崎では3月24日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は逆転のトライアングル。モデルでインフルエンサーとしても注目を集めているヤヤと、人気が落ち目の男性モデルのカールは招待を受けて豪華客船クルーズの旅に出ます。船内ではリッチでクセモノだらけの乗客がバケーションを満喫し、高額チップのためならどんな望みでも叶える客室乗務員が笑顔を振りまいています。そんなある夜、船が難破し海賊に襲われ、一行は無人島へと流れ着くんですね。 まあ、食べ物も水も SNS もない極限状態の中、人々の間には生き残りをかけた弱肉強食のヒエラルキーが生まれ、その頂点に君臨したのはサバイバル能力抜群な船のトイレ清掃係だったというフレンチアルプスで起きたことのスウェーデンの奇才リューベン・オストルンドが監督脚本を務め、昨年の第75回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、今年の第95回アカデミー賞の作品賞、監督賞、脚本賞の3部門にノミネートされた話題の作品ですよね。あのですね、この放送ちょっとあの収録なので、今の時点でちょっとまだあの分かっていないんですけれども、これも撮るんじゃないかななんてちょっと私も予想しています。キャストはややをチャールビー・ディーンが演じてるんですけれども、まあ、残念ながら2022年の8月に32歳の若さで亡くなり、この作品が遺作となっています。そしてカールをキングスマンファーストエンジェンシーのハリス・ディンキンソンのほか、ウッディ・ハレルソンが出演しています。もうなんだかですね、ものすごいものを見ちゃったなと、まあ、途中するシーンもあるんですが、もうかなりブラックユーモアの効いた作品です。そしてですね、この題名の逆転のトライアングル、あ、なるほどねとこう見たらわかると思うんですけれども、そしてですね、サバイバル能力抜群のアビゲイルのラストの表情がですね、もうなんとも指に出てきそうでした。もうこの作品ぜひ見てくださいと言いたいです。逆転のトライアングルは全国順次公開中で、長崎では来月4月14日から長崎セントラル劇場で公開になります。今日は逆転のトライアングルのプレスシートを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月17日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ、ここでメッセージ一つご紹介します。長崎市のポンちゃんさん、バビロン見に行きました。見ながら思い出した映画は華麗なるギャツビー、オープニングからのあの華やかさ、今でも忘れられませんといただきました。ありがとうございます。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。オマージュ。ヒット作に恵まれず、新作を撮る目処が立たない映画監督の女性ジワンは、60年代に活動した女性監督ホン・ジェウォンが残した映画女判事の修復プロジェクトの仕事を引き受けます。作業を進める中、フィルムの一部が失われていることが分かり、ジワンは本監督の家族や関係者を訪ね、失われたフィルムの真相を探っていきます。そんな中、彼女は今よりもずっと女性が活躍することが困難だった時代の真実を知り、フィルムの修復が進むにつれて自分自身の人生も見つめ直していくという物語で、キャストはジワンをパラサイト半地下の家族のイ・ジョンウォンのほか、あなたの顔の前にのコン・ヘフィョ、愛の不時着のタン・ジュンさんなど、韓国映画ドラマで馴染みの実力派俳優陣が顔を揃えています。まあ、この作品もう演出がすごく魅力的だったんですよね。まあ、とにかく影を使った描写があるんですけれども、これ映画をご覧になると分かると思うんですが、そこがですね、なんとも印象的で、なんだかね、素敵に見えたんですよ。そして物語なんですけれども、まあ、仕事や家庭と女性の生きづらさをひしひしと感じましたし、まあ、映画好きの方にはですね、嬉しい作品の一つじゃないかなとも思いました。まあ、同じ女性として共感できるところもあったりと、自然と物語の中に溶け込みやすかったです。ぜひこの作品ですね、ぜひ男性の方にも見てほしいと思います。オマージュ、こちらは全国順次公開中で、長崎では 今のところ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマ、シアターシネマで近日公開の予定となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは2014年に公開された映画スタンドバイミードラえもんの主題歌、畑基博ひまわりの約束を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。